はい、こんにちは。2018年2月第2回の天守読書会が始まりました。この番組はですね、天守の本屋の天守が集まって読書会をする模様を、ひたすら垂れ流す番組の2回目となっております。前回は適当に話す会ということで適当に話したんですが、今回からちゃんと読書会をするぞということで、読書会パートになります。で、今回の課題本が料理の四面体、著者が玉村豊夫さんということで、前回の採用の方残り1分だけ引いていただくと、大体推薦者の酒井さんの、この本の概要みたいなものが、語られているはずなんですけれども、もう一回ざっくり15秒ぐらいで終わりでしょうか。
15秒
逆に時間を食わせてしまう。
簡単に言うと、はい、現在も最初に出版されたのは1980年当時で、はい、現在も新刊として中央功労者から、まあ、復刊を重ねた上で出ております。で、約もう30年というところの本なんですけれども、未だに料理本の名著と言われつつ、ジャンルとしては実はエッセイか、まあ、旅行本というか紀行本みたいな内容なのに、なぜか料理の真髄が分かると言われる本ですね。不思議なポジションの本ですけど、
今日はオブザーバーがいらっしゃるんですけど、はい、読まれてきましたか。
はい、ありがとうございます。
素晴らしい。
じゃあ我々が適当なこと言ったら訂正していただ
きます。著者が、さっき言った
か、玉村豊さんでございます、ね。はい、皆さんはもう文庫本で持ってるんですかね。今は出ているのは中央公論新社の文庫版ですけど、はい、武田君の Kindle。 いや、全然良いですよ。どっちでも読めればいいんですが、でもそうか、 Kindle 版もちゃんと出てるってことですね。中央公論新社の
Kindle で読み上げがありますからね。
ああ、そうね。
僕は結構作業、外回りのバイトをしたりしてるので、作業でこう電車の時は本読めばいいんですけど、手持ちぶさった、なんか掃除をしたりするんですよ、具体的に言うと。そういう時はこう本がさすがに読めないので、二宮尊徳金一じゃないんだからみたいな仕事しながら読めないので、音声で読み上げ機能を使って、聞くような感じで結構読んでる、読んでいます。
さてさて、酒井さんはしかしこれはなんで今回この本持ってこようと思ったんですか。
単純にお鉢が回ってきて何にしようかなと思った時に、いつかこれはあげておきたいなと思っていたんですよね。もともと僕も料理が好きでいろいろやってたりするので、その中でもやっぱりその自分が考えるその料理、趣味としての料理ですけども、っていうのを考えた時に、やっぱりこういうこの本を読んでその得られる部分っていうのに考え方が近い。ただなんていうんですか、クックパッドとか最近だとレシピ動画サイトとかいっぱいありますけど、ああいうのを見て簡単に作ってこう時短したとかそういうことじゃなくて、料理の過程を楽しんだりとか、味わいもそうですけど、っていうのが単純に好きなだけで、逆に言うとね、なんかおしゃれなランチョンマットに敷いて綺麗に写真撮ってツイッターに上げたいわけでもないんですよ。
インスタグラムとか、
その辺に近しいのがこの本。なんだろうな、能力として料理を身につけたいけど、レシピとしてただ知っておきたいんじゃなくて、その全般的な能力として身につけておきたい、食材がポンって目の前でできたらとりあえず美味しくできるみたいな、そういうのを身につけたいっていう感覚ですよね。
なるほど。だから多分なんかあれですよね、知らない食材がポンと置かれても、なんとなくこれがなんだろう、生物なのか肉なのか野菜なのかが分かれば料理できるようになりたいっていうものと、レシピを暗記するとかクックパッドがあればなんとかなんじゃみたいなこととは根本的に違う。
そうですね。
ちなみに もちろん読んできてますけど、あえて質問すると、四面体って何ですか。
四面体、
なんでこれは料理の四面体というタイトルなんですか。どう思いますか。
結構その本文中でも四面体について触れたりする部分が冒頭にもあったりするんですけど、要はその料理というものを多角的に見て分類ですとか、その文化的、歴史上その文化的にも見ていくとか、そういういろんな見方をすることによって、その食材の扱い方とか、そういうもっと 何ですかレイヤー1個上の部分から料理を見ることができるんじゃないかみたいな話ですよね。うんうんうんうん、
結構なんか数学的みたいな考え方の話はよくありますよね。
まあ、レシピ1個を1つの面として見たりとかすると、うん、要は四面体として見るっていうのは1個引いた見方ですよね、うん、そういう意味合いですかね、うん、
まあ本当にね料理をこれでもこの話を料理の四面体って何ですかって話をすると基本的に結論に至るっていうもうねなんかオチを話すみたいな難しいですよねこれねまあちょっとじゃあ一旦隠しておきましょうか。
はい、
横川さん的にはどうですか。
ね、うん、まず初めの方はこう難しい料理でも割と実は簡単なんだよみたいな、なんか結構フランス料理とかややこしい表現してるけど実際はもうこんな風に単純なんやっていう感じでこう料理を苦手な人を取り込んでくれてるんですけど、すごい最後シェフの方が推薦文寄せてるぐらい結果的にその料理の根本的なことを伝えてくれてるから、あ、料理って雑でいいよねっていう風に入っていった人でも最後は結局料理の真髄的なものにたどり着いてくれるような感じに見えたんですよ、うん、だからこそ名著って言われてるのかなって思ったのが、まあ、一般的な感想で、うん、
一般的な感想で
一般的な私個人的な、はい、個人的なこう読書感想文向け的な感想なんですけど
でそうじゃないやつ
そうじゃないやつで言うと、うん、まあ最初読む前にこれ読んだ時に料理の四面体って書いてあって、うん、ここまたは世界の料理を食べ歩きながらその作り方を研究して誰も知らなかった美味を発見する方法について考えることっていう帯みたいな感じでサブタイトルがここついてあるんですね、うん、
どこにも書いてないかと思いますが皆さん帯を外してくださいねこの本買うときに、
うん、帯みたいな印刷がされて
る、そう帯みたいな印刷がされてる上から帯がかかってるんで綺麗に隠れるんですけどこれ外していただくとすごいかっこいいデザインが出てくる
んで、ね、でこれ表紙、はい、マンボウなんですよ、
はい、
でここもう一回読みますけど、うん、誰も知らなかった美味を発見する方法について考えることってあって、うん、表紙マンボウ書いてあったら、うん、もうマンボウ食べれんのかなとか、うん、とすみません
そこ
その文章分析するとマンボウになるのかと思います
確かにな
んかそういうことだよね
誰も知らなかった美味みたいな感じで、うん、なんかマンボウ出てくるんかなみたいな思ったら全然そうじゃなかったみたいな、むしろ身近な食材がすごく多かった、うん、最後豆腐やしみたいな、
なんかみんな食べないけどマンボウのここ超うまいとか世界の珍味はこれここにあるみたいな感じに見受けられるな
見受けられたんですよ最初
一番最初パラパラってめくった人はね、
う
ん、しかも海外のあの
そう最初ね
名前が出てくるじゃないです
か、そんなとこから出てくる
じゃないですか、そう確かにちょっとね
確かに
あの珍味料理とかそういうのが出そうな感じで、う
ん、
なんか
エマンセドポールとか最初カタカナだけだと全然わかんないじゃないですかなんかこのポンムフリットとか、 なんかこの辺のどっかに実はマンボが隠されてるんかなとか、うん、ちょっと思っちゃって、
ちなみに最後まで解説まで言うと若干ネタバレがあるんですよね、うん、このマンボなんでいるかみたいな、うんまあ、あのしかもこれよくよく読んでいくとマンボウだけでは意味が通じないっていうネタバレネタバレじゃないです
よく見るとね表紙にもね
そうですよねこうマンボウと何だっけ本来はトラフグがいて、
うんうん、
で、トラフグっていうのはあの尾びれと背びれを尾びれじゃない何か上の何ていうんですかあれ、
背びれ
背びれと尾びれ背びれでいいのか
尾びれと背びれ
尾びれ何か、まあ、腹びれだ腹びれと背びれを持ってピューって引っ張るとあのやつら柔らかいからマンボウと同じ形になると、で結局その構造変化が実はこのマンボウとフグは似てるよ違うようで実は一緒の構造を持っているみたいなことがこの本の真髄に通じるから採用したんだってことが書いてあるけど文庫版にはトラフグが消えているのでもうさっぱりわけがわからない表紙になってるっていう、こうオチなのかなとかよくわからないことが一番最後に書いてある
んですよ、ね、でもちゃんとねマンボウが美味しいって書いてありますもんね、
そうね、なんか取ってつけたからにマンボウをこうやって食うとうまいみたいな、なんかその解説の最後のところに一言で書いてあるっていう、ね、
美味しいので食べる刺身はなかなか美味しいので、うん、本書の表紙カバーを飾るにふさわしいのではないかと思う、うん、
ふさわしいかな、
なるほど内臓はシャキシャキだからな、
想定も一応著者なんですよね、
えそうなんですかこれ、
あのこう知らなかった序文の方を見るとうん、復刻に当ててみたいなやつで、想定が実は著者本人っぽいことを書いていて、
あ
うん、
何でもできるんですね、田村さんはね。
すごい
ね。
ご存命
じゃない
でしょうか。誰も分かりませんが、
おそらくご存命なのではないかと。生きてるか死ぬかを気にしたことがない、
うん、
あでもほら死んだ人の本しか読まないっていう読書術も。
あいますね。
今話はずれますけど、
まあ、いますね。
いますよね。
うん、いや死んだ人の本の方が絶対面白いからそっちを見たいな人いますね。
そうそうそう、なんかそれでも残ってるみたいな、うん、生きてるとなんだかんだで話題で本屋さんとかにも残るけど、
うん、
死んだやつの本でも残ってるってことは少なくとも時代に頼る面白さであるはずっていうね。
そうの読書術とか、
うん、
あと、まあ、全然関係ないけど増刷か、
はい、
重版したものしか読まないって読書術の人もいる、はい、でも最近はなかなか重版もないから、
ね、
大変っちゃ大変だよねそこの読書、まあ、そんなら置いといて、
うん、ちなみにあこの中で料理をするのは酒井さんと
私、
あみんなする、
しない、
久間さんもする、武田君もする、
私も
し、僕はあんまりしないですけど、できなくはないみたいな。
一人暮らしは長いんですか？
一人暮らしはもう
上級してという
か、もう15年
ぐらい。松井さんの個別事情。
15年ぐらい一人暮らししてますけど。
ちょこちょこ聞くみたい
な。してますけどあんまりしないんで。あじゃあみんなそんなに料理をする人の視点として読んでる
ん
ですね。
でもやっぱり、うん、ついついクックパッドとかレシピ本とか頼っちゃうので、
うん、
こういうのがすごい今酒井さんがおっしゃったみたいに憧れではあって。
うん、
こういうなんか本当に目の前のやつだけで、
僕はどっちかというとこれはタイプですね。でもね、うん、味付けがね、
うん、
あるものでなんとなく料理作るんですけど、再現性がないんですよ、
うん、
同じ料理作れなくなっちゃう、
うん、
記憶力がそんなないのであ の時どんだけ塩入れたんだっけなみたいなあれ、あと材料もこれ相当なんだろう、多彩じゃないですか、やっぱりこの日本にあんまなかったりするものみたいなのを、
うん、
使いつつだから、家にあるものってどんなにあってもなんか牛肉と魚とみたいな感じだから、あんまりねそのものから出る味みたいなものでの変化が出なくて、さらに日本の調味料っていったらもう塩と醤油とで、ちょっとまあもちろんまあこだわりというか瓶に入ったらなんかなんとかペッパーとかあるけど、言うてもそんなにねバリエーション出せないから、なかなか読んでてその同じような感覚だけど違うなっていう、
うん、
旅をしたりしながら経験してるからこそ、こう身につけれるテクニックというか、
うん
う
ん
う
ん、
日本料理との差とかも多分相当あると思うんですよね、
うん、
その現地の料理ともともと日本料理を知ってるこの著者との、
うん、
その差っていうんですかねみたいなものも、うんうんうん、が僕が出てるとこが結構面白いなっていうのがありました、
うん、なんかやっぱりそもそもこの本のこう奇抜なところっていうのは何だろう、フランス料理とか日本料理とかそういうカテゴリーを全部取っ払った先に根本的な料理の原理って何だろうってとこまで立ち返るその姿勢だと思うんですよね。なんかちょっと人類学的な感じ、あるいはもしかしたら本当に物理学に近いのかもしれないですけど、
最近そういうアプローチのレストランって流行ってますよね、
う
ん
う
ん、なんか今世界で一番有名というか、 なんか予約が取れないみたいなレストランで、もうなんかほとんど科学実験みたいな、科学実験の結果みたいな料理ばっかり出てくるレストランとかはあったりするらしいんですよね。そういうところまでもう料理っていうものがいっちゃってて、要はもう見た目の芸術性でも味でもなく、なんかアプローチでしかないみたいな世界に入ってきてるんで、最先端で言うと、そういう意味だとこの本にまたちょっと立ち戻ってる感があるのかな。まあある意味飽食の先にあるものなんで、もちろん先進国の話でしかないんですけど、
まあそうだよね、そこにあるものをただ必死に食べるっていうのと、それをこうちょっとひと手間加える時間とか余裕とかっていうのはかなり経済の恩恵ですよね、マルクス主義の恩恵
適当なこと言
いますけど、でもなんかその科学的な料理への科学的アプローチのあるやっぱり素人が読んでもすごく面白くて、オライリージャパンっていう、海外のコンピューターの技法書をたくさん出している出版社があるんですよ、オライリーっていうレーベル でそこのオライリーが料理の、を科学的に分析した教本みたいなのも同じレーベルで出してて、それは例えばもう卵がなぜ 固まるのかっていうのを化学成分と温度との関係でずっと追うんですよね、うんうん、その半熟卵からそのすごい固い腕の卵になるまでの間に彼の中で何が起きてるのかみたいなことを技術的に読めて学べるんですよ。
なんだっけあれ名前
なんだっけね、
クッキングフォーギークス
だったかな、
うちでもよく売れてる。
近いシリーズは結構あって、発酵の技法とかそういうのを、うん、発酵ってなんで腐敗が適切に起こるのかみたいなことがすごい技術的に書いてあったりとか、そういうこともあるので、このアプローチはすごい面白いなと思いながら読んでいましたね、うん、ということで15分ぐらい好きに話したんですね、はい、で後半はもうちょっと多分関連書籍とかこの辺にあるので
なるほど、ね、
そういう話もしながらもう一回この本に立ち返っていこうかなと思います。ではまた来週、
はい、
いいのかな、はい、ではごきげんよう。
ごきげんよう。